タロケンの鉄道日トークです。この番組は乗り鉄のタロケンが鉄道について気ままにまったりと語る番組です。この番組を聞いていただいている皆さんは明けましておめでとうございます。まあ今年もよろしくお願いします。ということで、まあ前回が去年の2025年の7月ぐらいなんで、まあ半年に1回くらい、まあこんなペースかなという誰かがね、声かけてくれたらまた増えるかもしれませんが、多分僕一人でやってると、これぐらいのペースになるんじゃないかなと思うんですけど。で、まあ、とりあえずそんな感じなんで、とりあえず、まあ、ちょうど7月半年ぐらい、去年の半分ぐらいのところで前回終わってるんで、まあ、まずは去年のね、振り返りを軽くしていこうと思うんですけど、去年、7月に、島のバイカーズの中継があって、まあね、長野で行われるマウンテンバイカーズの中継があって、まあ、それが終わった後にね、まあ大体どっかに行くんですけれど、とはいえ、あれか。一昨年は、もう結構体力的に疲かったから、まっすぐ帰ってきたのかな。うん。まあで、今年は、なんかどうも行けそうな感じがあったんで、まあ、その後予定を立てて行ってきて、で、多分前回でも話はしたと思うんですけど、北陸に行きますよっていうことで、北陸新幹線で福井敦賀間に乗りに行って、まあ JR 環状をね、帰り咲こうということで、まあその予定通り、まあ行ってこれまして、うん。で、まあこの時は、あ、これは記録を見るとあれなんだな。そうか。あ、違うな。東京で、予定があったから、最初の予定でもうそもそも秋葉原に寄るっていう前提で行けるから、だから東京系で行ってるんだな。うん。その前の一昨年は行こうと思ったら、身延線が急に運休になって、急遽東京周りを余儀なくされたんだけど、去年は、秋葉原に用事があってね、仕事で。それで東京に寄ってるらしいんで、まあ、東京に新幹線で行って、で、あずさで行ってるのか。で、中継が終わった後、その夜にもう福井に泊まるという予定を立て、で、茅野からあずさに乗って塩尻に出て、で、塩尻から信濃に乗り換えて、長野に出て、で、長野から北陸新幹線で、福井に行って、まあ、さすが新幹線ですよね。茅野を4時ぐらいのあずさに乗って、福井にはもう8時半前に着いてるっていうね。うん、まあ、中継が終わった後ね、車の中で、この後どうするんだみたいな話してた時に、今晩は福井に泊まるって言って、みんなそれを聞いて、って言ってましたけど。もうそれが余裕でできてしまうっていうのはやっぱり新幹線のすごいとこだなと思いますけどね。で、まあ、それで福井駅前のホテルに泊まって、まあ、2時過ぎぐらいならなんとなく起きれるだろうっていう感じでね、言って、まあ、予定通り起きれて、で、翌日月曜日、7月28日になるのか。まあ、この日は、越前鉄道に乗ったのかな、これは。うん。勝山まで行って、で、さらに三国港まで行って、で、戻ってきて、で、この日はマスロディ夕方になって終わりか。まあ、この辺は無理ないペースで行ってますね。で、これで越前鉄道も環状で、まあ、福井鉄道は以前に乗ってるんで。あ、でも、あそこに乗れなかったのかな？そうですね。福井鉄道の、福井駅前乗り換え、乗り入れが開業したというか、ちょっとだけ、数百メートル伸びたんですよね。で、福井駅前駅が、位置が変わってるんですよ。そう、あそこ本当は乗りたかったんだけど、まあ、時間がなかったりとかね、まあ、起きれなかったりとか、まあ、乗れることは乗れるけども、夜になってるとかだったりしたんで、まあ、まあ、無理せずにというかね、うん。行ってきたんで、この時は多分乗ってない、うん、と思う。はっきり覚えてないや、その辺ももはや。うん。なんで、まあ、どうなんだ？うん、そうですね。一応記録見ると乗ってないな。うん、だね、まあまあ、また福井行ったら、まあそこは乗ります。まあ、 ほんと200メートルぐらい、福井駅前のロータに入ったって感じなんですよね。まあ、その辺ブラブラと歩いてみてはいたんで、あ、ここなんだと思いながら見ていたんですけどね。うん。まあ、で、とりあえず越前鉄道はそれで完了して、で、翌日に、ハピーライン福井を、まあ、完了するために、まあ、それと合わせてね、まあ、帰る当日だったんですけど、まあ、福井を1時ぐらいに出て、一回金沢に向かって、ハピーライン福井で金沢に行って、で、北陸新幹線敦賀で折り返して、敦賀まで一回行き、まあ、ハピーライン福井をね、乗り、全線乗ろうと思うと、まあ、一回、敦賀まで行って、もう一回また福井まで戻ってこなきゃいけないので、まあ、これは福井起点にしてるとどうしてもね、こういう一体機体は発生しちゃうんですね、どう考えても。まあ、しょうがないんでね。なので、新幹線で金沢から福井、敦賀まで行って、で、敦賀で折り返して、ハピライン福井に福井まで戻ってきて、で、ここまでで、ハピライン福井が完了なのか。で、ここからまあ、で、新幹線もこの時点で完了なので、まあ、ここで JR、環状に返り咲いたということですね。で、あと、ここからも、静岡に帰るだけっていうことで、また新幹線、敦賀で、敦賀まで出て、ここから白崎に、この時は9分で乗り換えかな。まあ、実際に乗り換えてみたら、僕だったら9分あれば余裕で、多分6分でもまあ、走らずで行ける感じかな。まあ本当に乗り換えのその道順というか、床に線で書いてあって、サンダーバードはこちら、白崎はこちらって書いてあって、まあその通り行くだけなんで、まあ、混み合ってなければそんな迷う感じはなかったんで、まあ8分あればいけるだろうって感じでしたね。うん。まあ余裕で9分あったんでいけましたね。で、まあそんな感じで白鷺に乗って米原に出て、まあ米原まで乗車時間35分しかないんですけどね。で、米原まで行って、で、そこから新幹線に乗って、まあ光乗り付きをして静岡に帰ってきて、まあ無事に帰ってきたというのを7月の後半にやって、出ますね。で、それと、うん、去年はだから、割と体力的にきつい中継の後に、以前は直接書いてたんだけど、その後も、まあ、そのまま鉄道に乗りにどっかに行こうっていうのをね、まあ、それが、まあ、ちょっとできるかどうか、自分のその、体の動作確認的なところも含めてやったので、なんで、この7月の、島のバイカーズと、あと8月の、島の鈴鹿の時。島の鈴鹿はこれまでずっと毎回終わったら帰ってたんですよね。あれは中継時間が長いし、めちゃくちゃ灼熱の中でやるんで、辛いっていうのがあったんですけど、まあその前のね、バイカーズも、まあ山に登って森の中で撮影するみたいな感じなんで、まあ暑い中やるんで、かなりきつかったんですけど、まあそれでも、熱中症にもならずに、中継も無事に終えて、その後の工程もうまく終えられたんで、まあこれでちょっとね、大丈夫かなっていう感触を得たので、でまあ、次はちょっと島の鈴鹿も終わった後どこか乗りに行こうという風にして、でまあただやっぱりそんなに体力削らないような乗り継ぎだからもう鉄道に乗ってればいいやっていうね。そんな、予定を立てまして。で、結局中継が終わって、まあ8月の一番最後の日曜日なのか、に中継が終わって、その夜は四日市駅前に泊まり、で、まあ2時ぐらいにね、やっぱり出るぐらい、まあ余裕を持たせて、そんな日程を組んで。まあ1日だけ、なんで、一泊して、まあ、翌日乗って帰ってきた感じなんですけど、まあ、四日市のアスナロー鉄道がね、近鉄時代は乗ったんですけど、四日市のアスナロー鉄道に乗った、なった後は乗ってなかったんで、まあ、まあ、一応これ、うすべと、それから、西広までか。まあ、これ乗ってきまして。で、その後、近鉄で、賢島に向かったんですね。で、まあ、賢島、まあ、名古屋に住んでた子供の頃に親に連れられたりとかしてね、行ってはいるんですけど、でも2回も行ってるかな、ひょっとしたら1往復しかしてないかもしんないな。 言葉までは多分死ぬほど言ってるんですよ。それこそ中継じゃないや、体操の取材してた頃も言葉とかには来てるんで、うん。なんですけど、賢島はひょっとしたら子供の頃に親と一緒に一回行っただけかもしんないな。うん。で、まあ、その時というかね、当時行った時は、特急ホームと普通ホームが分かれてて、特急ホームが後からできた2階なのかな、あれは。まあ2階なのか、まあ何階なのかよくわかんないかな。山肌というかね、高低差のあるところに駅が作られてるんで、だから元々あった地上ホームというか低いところにあったホームが普通で、で、あとで、ね、まあ高架っぽくできたホームに特急が止まるっていうふうに僕が子供の頃にはそうなってたんですよね。で、まあ、あとあとまあね、それも、まあそもそも当時行った時もなんか下の方にもホームあるのは見えてた感じはあったんで、まあなんとなくうっすら知ってて、まあ、あとあとネットでいろんなとこ見るとね、そういうふうに、賢島のホームが特急用と普通用と分かれててっていうのがあって、で、それもただ、改良されて、普通用のホームが上の特急用ホームに統合されたんですよね。で、まあ、その頃からというか、まあ本当はだから、下の普通ホームがある時代に行きたかったんですけど、まあ、まあその機会を逃して、まあ行き損ねたんですけど、まあ、ただそのなんだ、特急で往復しただけだったんで、本当に、島線のね、だから、鳥羽から先ね、近鉄の。あそこの様子が全くよく分かってなくて、ただ本当に特急で通過しただけだったので、以前から島線に普通で行きたいなと、乗りたいなというのがずっとあったんで、まあちょうどいい機会なので、それをこの時にやってきまして、なんで、四日市アスナロード鉄道に乗った後、四日市から近鉄特急で鳥羽まで行って、で、そこから普通に乗り換えて、終点の柏島まで行くというのをやってきました。で、まあ、やっぱ特急に乗ってるとね、わかんないんですけど、地元の人たちの動きが全然わかんないんですよね、特急だとね。だからなんだろう。昔は近鉄特急の島線、鳥羽から先行って、賢島まで行くときは、宇方は全特急止まってたけど、一部島磯部に止まるやつがあって、で、まあ、宇方も もちろんよくわかんないけど、まあでもなんとなくあそこは観光地の拠点になってるんだろうなって感じはあったんですけど、島磯部に泊まるのは何なんだろうなとか、なんとなくふわっとよくわかんないままだったんですけど、実際普通に乗ってみたら、地元の人たちの動きを見てると、島磯部が一番その、島線沿線の中で、まあ都会というかね、店もいっぱいあって、まあロードサイド店中心にはなるんでしょうけど、大きめの電気屋だったかな？山田かなんかあったのかな？なんか、うん。なんかでかい電気屋なんかもあったりとかして、ああ、なるほど、ここが、中心なんだと。で、まあ実際降りる人も、乗る人も普通が多かったんでね。うん、だからまあ、入れ替わりもね、お客さんの入れ替わりも一番大きくて、学生も降りていったのもあれば乗ってくる人もいる感じで。なんで、まあ、ここが、まあ、沿線の中心地なんだってのがよくわかりましたね、やっぱ。なんで、まあ、それで、もともとは追加してた特急が止まるようになったんだなっていうのも納得したっていう感じでね。まあ、この辺はやっぱり、普通とか、地元のね、お客さんが乗るローカル列車に乗らないとわかんないところなんですけど、まあ、行ってみて納得っていう感じでしたね。で、本当は、賢島でなんかちょっと食事っぽいことしたかったんですけど、ファミリーマートがね、賢島駅にあるんですよ。まあ、賢島駅も僕が昔行った頃と比べたら全然綺麗に改装されてたんですけど、でも駅周辺には何もなくて、そこからバスに乗り換えて、まあ、どっかホテルなり、観光地に行くためのバスロータリーとかは綺麗になってて、で、唯一ファミリーマートはあったんだけど、ファミリーマートが夕方6時に閉まるっていうね。なんて、それ全然知らずに、とりあえず明るいうちにちょっと駅前を、の様子を見たいなと思って、一回、駅舎から出て、駅前うろうろして、で、港に船が止まっているのが見えたんで、そっちの方行ったりとかブラブラしてて、あんまり見通し良くないんでね、周りの様子よくわかんないし、集落とかはあんまりないところなんですけど、立ち位置的には。まあ、そんなことで周りの様子を見て、で、 ファミ戻ってきて、まだ出発まで30分くらいあるんで、まあ、ファミリーマートでお土産でも買ったり、自分の何か買おうかなと思ったら、もう、閉まる準備してるみたいなことになってて、結局何も買えずに終わって、もうひたすら、ベンチで30分待ってるみたいなことになったんですけどね。で、まあ、ファミリーマートが6時に終わって、6時半発の名古屋駅特急に乗って。で、それがあれか。ミジュマルライナーだったのか。ミジュマルライナー、まあ、伊勢島ライナーを図書変更したやつなんですけど。で、ミジュマルライナーの名前はしてたんですけど、ミジュマルがなんかよくわかんなかったんですね。知らなくて。で、結局なんだ、ポケモンなのかなあれ。ポケモンのキャラクターなのかな、うん、で、まあ、まあ、ポケモンのミジュマルラッピングっていう位置づけらしいですね。うん、まあ、その後に行った信楽高原鉄道に乗った後の、伊賀関連から、伊勢の中間に乗って使った特急もたまたまミジュマルラインに洗ったんですけど、別に二つとも狙ったわけじゃなくて、たまたまそれだったっていうので、ね、おこんだなんだと思いながら乗ったんですけどね。で、で、まあ、柏島からミジュマルラインの特急に乗ったんですけど、そう、名古屋までそのまま行ったんじゃなくて、せっかくなんで、鳥羽から快速三重に乗っとこうと思って。なんで、まあ別にそのまま名古屋まで乗っていけば、別に特急でそのまま名古屋まで行けたし、むしろそっちの方が早く名古屋に着くんですけど、その特急を鳥羽で降りて、で、快速三重に乗り換えて、で、快速三重で名古屋まで行ったんですね。で、まあその時もやっぱり行ってみて分かったんですけど、JR 側の鳥羽駅、のところがめっちゃ寂れてて、まあまあ今となっては当たり前かとは思うんですけど、もう無人化されてるのかな。昼間一人がいる時間あんのかな。でも多分あの感じだと無人っぽいんだけどな。うん。なんで昔行った記憶と比べるともうかなり JR が寂れてたんで、まあまあこんな風になるかとは思うんですね。快速ミーがあってもまあ、まあお客さんそこまで飛ばにはまだ来ないので、まあ松坂とかあの辺がね、中心でしょうかね、伊勢市とかね。まあこんな感じかと思って、うん、なるほどと思いながらね。まあそんなことも見つつ、快速三重に乗って、名古屋に来たと。で、名古屋からまあ新幹線で、まあ帰ってきたっていう感じでね。そんな感じで、戻ってきたというのがありました。それと、まあその後にまあ滋賀のね、国体の国スポの後に、近江鉄道に乗ったり、信楽高原鉄道に乗ったり、伊賀鉄道に乗ったりっていうのもあったんですけど、まあまあここはそんなに大きな、ことは、まあ取り立てて話すほど、まあ乗りましたよって言われるだけなので、まあ、特に大きくは触れませんけど。で、その後、まあ、これは、話しておきたいのが、青森か。うん。青森の、国スポの準備大会。まあ、今年2026年が、国スポが青森なんで、その前年の去年に、都道府県自転車ロードレース大会っていうのはね、準備大会として行われるんで、まあ、それが、橋上町っていうね、青森の、かなり南の方の、まあ、岩手県境に近いところで行われたんですけど、まあそこに行ってきまして。まあ前回ね、そこの下見に、ニセコクラシックの帰りにビチェと行ってきたって話したと思うんですけどね。まあそこでレースがあったんですけど。で、いろいろ考えたけど、行きは、三沢空港でね、この機会を逃すとなかなか使うことがないんで。で、まあ来年っていうか、まあ今年もあるとはいえ、まあその時またどうなってるかわかんないので。まあ、とりあえず、三沢空港を優先しようということで、羽田まで行って、羽田から、JAL でね、JTA かな、うん。まあ、JAL か。JAL で三沢空港まで行きっていう感じでね。で、中継が終わって、あ、ちなみにホテルは、本八戸駅前だったんで、まあ、で、たまたま泊まったホテルがね、ちょうど本八戸駅が見下ろせるところだったんで、トレインビュージョンとかもいいな。でも2時間に1本くらいしか来ないなと思いながら。うん。 取り立ててトレインビューって、売り出すのは本数的にきついよね、とかね。しかも、島式一面二線とかで、一両でディーゼルが来るだけだから、うん。まあ、確かにトレインビューって言って、売り出すことじゃないなと思いながら、そんなことを考えたりしてたんですけど。まあ、そんな本八戸駅前に泊まり、集合場所が八戸駅だったんで、八戸線にね、10分ぐらい乗って移動するみたいなことをしたんですけど。で、中継が終わって、八戸で解散して、で、米沢に、もうその場は泊まったのか。まあ、これも新幹線早いですね。八戸を4時16分のはやぶさに乗って仙台まで移動して、あ、そっか。山形新幹線使ってんのか、この時は。だから仙台までハヤブサで移動して、仙台から山彦に乗り換えて、福島に行って、で、福島から翼に乗って、米沢に行ったのか。で、米沢に、7時前に着いて、で、米沢に泊まると。で、これもまあ、前々からいつか行こうと思いながら行けなかった。峠とかね、板谷とかね、あの辺の秘境駅。まあ、せっかくなんでね、あそこに行ってきました。10月だったんで、まあ、ちょっとね、雪とか大丈夫なのかと思ったんですけど、まあ、話をいろいろね、聞いたりとか、近くの人に聞いたら、まあ、そこまで雪積もる感じじゃないだろうってことなんで、まあ、じゃあ、レンタカーで行けるかと、行ってきまして。本数が少なすぎて、米沢から列車で行こうと思うとね、もうずっと一日中、峠の駅で、とか、板谷の駅で、一日中待ってるとか、そういうことになる。で、いろいろ考えた結果、で、まあ、その朝早く起きるのもね、さすがに中継の翌日なんできついんで、で、レンタカーを借りて、12時半ぐらいに、レンタカーで米沢駅を出ると、まあ、20分ぐらいで、板谷に着けるんですよ。まあちょっと山の中の道なんで、ちょっと、で、駅までの入り口というかなんだ。道からね、まあメインストリートって言っても、ギリギリ車が、すれ違いできるぐらいの山の中の道なんで、そもそも狭いんですけど、そこからさらに、板谷駅こっちっていうのはもう地元の人たちとわかんないくらいちっちゃいのしか書いてなくて、一緒に行きすぎて慌てて戻るみたいなことしてたんで、ちょっとやばかったんですけど、まあでもなんとか間に合って、車を止めて、で、板谷駅に行って、で、板谷から峠まで列車に乗って、で、逆に戻ってくるんですから7分後なんですね、峠発が。だから峠の滞在時間が取れないから、まあ、とりあえず、まあ、それでレンタカーを使ったのがあるんですけど、とりあえず、板谷から峠まで5分、列車に乗って、で、峠に着いて7分で逆方向、福島駅に乗って、板谷戻ってきて、だからもう、板谷から乗って17分で戻ってきてるわけなんですけど、で、そこからまた、板谷に止めてあったレンタカーに乗って、峠まで12分で行けるんで、Google マップ上ではね。で、峠まで行って、そこでゆっくり峠の駅前を見て、峠のね、弁当屋さん、なんだ、弁当じゃねえのか。まんじゅうかなんか売ってるのかよくわかんないけど、お店もあって、まあ店には行ってはいないんですけど。ただまあなんかお店の近くに車ね、まあ、さすがに秘境駅なんで、車はまあいくらでも止めれるところあるんですけど、なんか見たらうどんとかなんか店の中で食べるらしいんで、あ、なんかじゃあ月に来たらちょっと、ここの、あそこのお店の中でうどん食べるといいなと思って。まあ今年やるかどうかわかんないけど、ひょっとしたら、もう一回行ってうどん食べてるかもしれないっていうね。そんな感じでした。お店自体は、まあ、一応昼間はやってるんかな。うん。ちゃんとやってるみたいで。まあ、駅で立ち売りもするのかな？予約してたら帰るのかな？わかんないですけど。うん。まあ、今でも列車に乗ってて、普通だったら、まあ、買ったりできるらしいんでね。だからまあ、他にも観光客というか、まあ、その辺のその峠の、ね、名物だったり、まあ、その秘境駅、まあ、有名ですからね、一般的にも。多分テレビなんかでよく扱われてると思うんで、結構だから人いたんですよ、峠駅の方は。 いたやは一人いたかなぐらいの感じだけど。
うん。
なんで、まあまあ、結構そんな感じで、他にも車で来る人はいるみたいだったんで、まあ本当にカップルでドライブがあったら来る人とか見たんで、まあまあ、峠は、普通に行っても、まあ、お店に行ってなんか、ね、ちょっとしたもん食べ物買ったりとか、だから食事したりとかできてみたいなんで、まあ、ね、気になる方はちょっと行ってみるといいかもしれないんですけど、まあそんな感じで峠駅に、まあでも30分も入れなかったのかな、20分ぐらいかな。うん。まあいて、まあ一通り散策はできて、写真も撮ったりして。で、あともう一個、せっかくレンタカーなんで、大沢にも行きまして、大沢が今もう無期限休止扱いなのか。で、まあ秘境駅なんですけど、まあ無期限休止で、まあ、多分再開する見込みはないので、多分このまま廃止だと思うんですけどね。うん。なんで、まあ、列車では多分もう行けることは多分二度とないだろうと思ったんで、まあ、せっかくなんで、そのまま帰りレンタカーで大沢にも行って、まあ、その辺も散策して。まあ、ちょっとなんだろう。入っていいかどうかもちょっと微妙な感じだけど、立ち入り禁止の、なんかロープっぽいものがあったけど、それがどけられてて、横になんかこう、どけられてたんで、まあ、勝手に誰かが入ってやったのかもわかんないし、まあ、管理が適当で、まあ、なんかどっちでもいい感じなんかよくわかんなかったんで、うん。確か SNS ではその辺の判断がつかなかったんで、まあ、中に入った時の写真は SNS にアップしなかったと思うんですけど、一応まあ、中まで入って、ホームのあたりに行って、とかはやってはきました。うん。まあ、そんな感じで大沢を見て、で、そう、割と、この日ね、スケジュールがね、ガチガチだったんですよね。うん、レンタカー行ってるけど。っていうのは、これで、大沢まで行った後、さらに赤湯までね、レンタカーで行って、今度山形鉄道のフラワー長井線に乗るっていうのがね、この中の予定にあったんで、それがだから赤湯4時9分発に乗らないと、外が明るいうちに戻ってこれないので、だからレンタカーでそのまま赤湯に行って、で赤湯に駅前に駐車場があることもちゃんと調べてあったんで、そこに到着し、まあ予定通り間に合ったんですけど、でそこにレンタカーを止めて、でそこから山形鉄道のフラワー長井線で往復して、終点の荒戸まで行って往復してきて、それでまあ山形鉄道を勘定して、で赤湯にもう一回戻ってきたのが6時過ぎか、6時15分とか。で、そっから、レンタカーに乗って、で、レンタカー屋が、米沢のレンタカー屋が夜7時に終わるんで、結構ギリギリというか、ゆっくりしてると間に合わないっていうのでね。うん、まあ、無事間に合って返せたんですけど、そんな感じでやってたんで、まあ、実は割と、レンタカーと列車とを、組み合わせたんですけど、割と、カツカツな、乗り継ぎというかね、プランで行ってきましたが、まあ、無事に、行ってこれまして。で、もう一泊米沢で泊まって、で、まあ翌日、まあ帰ってくるわけなんですけど、まあただ帰ってくるだけじゃもったいなくて、で、宇都宮ライトレールがね、乗ってなかったので、開業したいからね、乗れてなかったんで、まあせっかく宇都宮通るんで、まあこれに乗ってきまして。まあ米沢を昼過ぎに、出る翼に乗って、宇都宮まで行って、で宇都宮ライトレールで終点まで往復してきて、でまあさらに宇都宮からまた新幹線で東京に出て、でまああとは、普通に新幹線で帰ってきたっていうね、まあそんな感じでした。そう、ただこの時思ったのが、まあ宇都宮から東京なんて指定席いくらでも取れるだろうと思ってて、全然、早めに撮ってなくて、前日の夜、ホテルで、撮ろうと思って、エキネット見てたら、撮れなかったのかな？うん。指定席満席だったんだよな、確か。うん。で、しょうがないんで、自由席にして、最悪は立って、東京まで行くのかと思いながら、 乗車時間50分なんですけどね。で、まあ、宇都宮で並んで乗ったら、まあ、自由席、まあ意外と、立つようなことはなく、なんとか窓側の席も確保できたので、ああ、まあまあ、良かったと思ったんですけど、東北新幹線宇都宮あたりから、ね、まあ、那須塩原までは通勤圏ですからね。しかも夕方5時ぐらい宇都宮発とかだと、やっぱ混むんですね。東北新幹線舐めちゃダメだなと思いましたね。そんな感じでね、次からちゃんと早めに席を押さえようと思います。まあその後の東海道新幹線とか無事に帰ってこれたんで、まあ東京発8時台、いつもよく乗る時間帯の光で無事にこれも帰ってきたっていう感じでしたね。で、それが10月か。10月の話。で、あとはまあ鶴堂沖縄とかもあったんですけど、結局今年いろいろ考えた末、鶴堂沖縄の後はどこにも行かずに帰ってくることにしまして、まあ去年インド行ってね、分かったんですけど、台湾に行く場合は、那覇から行くのはまあメリットあるんですけど、それ以外はあんまりメリットがないっていうね。まだ福岡空港の方がよっぽど便数多いし、値段安いじゃんっていうね、航空券の。ってことが分かって、で、まあ、その時はそのなんだ、その後に今度12月に入っても、イベントごとでね、声優ラジオのイベントとか、まあいろいろ予定があったんで、でまあ1月に入っても、ブラカフェスとかいろんな予定があったんで、まあその辺で東京行ったついでになんか成田からとかどっかから海外行くのもありかと思ったんで、とりあえず沖縄はいいやと思って、まっすぐ帰ってくることにしまして、まあ結果的にはでもどこも行ってないんですけどね。うん。なので去年は結局海外旅行行ってないんですけど。まあまあ、そんな感じで、結局、鶴堂沖縄の後は、まっすぐ帰ってくることにして。でまあ、まあいろいろ考えたんですけれど、まあでも、当然その日には、中継が終わったその日には帰ってくるのは無理なんで、まあよほどギリギリカツカツの、時間組めば無理すりゃ帰ってこれなくはないけど、まあそんな無理する必要はないし、しかも航空券高いし混んでるしみたいな感じなんで、まあ、去年と一昨年と同じようにね、いつものように那覇で一泊して月曜日に帰ってくることにして、で、まあちょっと起きる時間早くなるんですけど、まあ、静岡行きのね、穴があって、11時発か。うん。まあ、まあ、本当は鶴堂沖縄の後は寝てたいけど、まあ、うちに帰って寝ればいいやっていうことなんで、まあ、頑張って起きて、アナで、静岡まで直接帰ってきて、まあ、それで牛帰ってからゆっくり休んだって感じです。で、まあ、そんな感じで、まあ、鶴堂沖縄は、まあ、普通に、行きは中部から行って、まあ、帰りは静岡空港に帰ってくるみたいな感じになったんですけど、で、その後は、まあ、さっき話したように、まあ、なんだかんだのイベントごととかで、東京に行くことが何回かあって、仕事もあったりとかしたんですけど、で、その時に、割とやってたのが、まあ、鶴堂沖縄が終わった後、特に遠方に出かけるよっていうのは、まあ、東京行くくらいしかなかったんで、で、まあ、割と時間的にもね、中継がシーズンオフに入ったんで、余裕ができてたんですね。で、それまで中継があって、ついでにいろいろ行ってくるから、ちょっともうなんか東京に行くのに、なんか新幹線で往復するのになんかちょっと飽きてきて、うん、なんか面白くないなと思い始め、なんか他の行き方しようかなと思い始め、まあ時間もあることだし、体力的にも余裕があるんで、小田急使おうかって発想になってですね。結局2回ぐらい小田急で東京を復したのかな。うん。で、まあ、小田原まで普通で行って、で、そこから、まあ、小田急ロマンスカーで、まあ、新宿出てみたいな感じでね。で、帰りも、同じ感じで帰ってきて、小田原から普通で。まあ、間に合えば、予定通り行けば、ホームライナーに沼津から乗れるとかね。まあ、そんな予定組んだりしてた時もあったんですけど、ダイヤ乱れのせいで、運休になるとかあって、ホームラインで走れなくなって運休になるとか、そんな羽目になってとか。あとはなんだ、1回目は新宿に着いて、新宿からまたロマンスカーで帰ってきたけど、2回目はあれか、 メトロホームウェイに、大手町から乗ったのかな、うん、とかやったりとかね。まあまあ割といろいろ遊んでた感じで。まあ時間はかかるんですけどね。まあでも、小田原まで普通で行くとか、まあホームライナーぐらいにしておくと、まあ新宿まで、小田急線内はロマンスカーに乗っても4000円台ぐらいで済むんですね。そうするとまあ新幹線と比べてまあ2000円か1500円ぐらい安いかみたいなぐらいで行けるんで、まあまあ、それぐらいで、まあで小田急ロマンスカーに乗れるんだ。まあ悪くないかって感じで、まあ入腹ぐらいしてて。まあ時間があるときはこれで送るのも悪くないなって感じで行ってきた。まあ今後もひょっとしたら、気が向いたら、東京を往復する小田急使うかもしれないですけどね。で、まあだから2025年はそんな感じで、まあコミケも行ったりしたんですけど、まあコミケは、まあ2泊して、でまあ、左遷する時は新幹線使ってね。まあ当初は、ホテルが取れないんでね、高いんで、日帰り2回しようかとか思ってたんですけど、まあ結局、まあそれはしんどいなってことで、普通にまあ、東京に泊まったりとかしたんですけどね。で、で、まあ今年に入ってこの1月。まあ先日、ブルアカフェスがあって、ブルアカのリアルイベントがね、1月にあって、去年の4周年は抽選が当たらなかったんで行けなかったんですけど、今年はうまいこと当たって、2日とも参加っていうことで、まかりメッセなんですけどね、それ行ってきまして。で、まあ、ただ、ホテルをね、どうするかっていうのがあって、まあ、それは、日程が決まった時からいろいろ探してたんですけど、で、まあ、今回ね、発見したのが、幕張メッセだと、東京側に泊まるよりも、千葉側に泊まった方が近くて安いんですよ。で、特に一番今回目玉というか、いい発見したなと思ったのが、木更津と千葉の間ぐらいに、五井っていう駅があるんですけど、鉄道路線図が頭に浮かんでくる人は、小湊鉄道の始発駅。内房線から小湊鉄道が分岐してる駅、あそこが五井なんですよね。市原市なのか、の中心駅になるんですけど、あそこが、まあ、割と、ビジネスホテル、まあまあ、で、しかも一泊6000円台で泊まれるんで、で、五井から海浜幕張まで30分足らずで行けるんですよね。運がいいと1本で行けるし、京葉線から内房線に入るやつに乗れるとね。まあそうじゃなくて、蘇我で乗り換えたとしても、30分かからないぐらいなんで、東京からだと普通で来ると海浜幕張まで37分とかかかるんで、だから東京から来るより全然早いんですよ。なんで、で、ホテル代安いし、まあ駅からも歩いて、まあ5分じゃ着かないけど、6、7分で着くんで。まあで、今回泊まってきたけど、まあまあ、6000円くらいで泊まれて、この便の良さだったら、まあこれからは、幕張メッセで、イベントあって泊まるんだったら、まあ5円に泊まるのが正解かなって。まあ、千葉市内に取れるなら、まあ、それもありなんですけど。まあ、でも、千葉市内でも、結局、モノレールで千葉港まで乗り換えが発生するから、どっちが便利かって言われたら、まあ、微妙な感じっていうのが、ね、あるんで。まあ、今後はちょっと五井は、これからも使うかもしれないです。まあ、そんな感じで、あと、そうそう。で、まあ、泊まるのは五井で、で、まあ、その辺が目に入ってくると、どうしても、久留里線とかは目に入るわけですよ。で、くるり線、特に先端のね、くるりから先、くるりから上総亀山は、まあ、地元も廃止に合意したんで、まあ、ね、一応、JR 東日本は廃止届は出したのかな。出したね。まあ、廃止確定したんで、いつかは確定、時期は確定してないんですけど、まあ、廃止することは決定してるんですね。で、まあ、以前一回は乗ってるんですけど、JR 環状してるんで、もちろん。ただまあ本当にその時一回重複しただけだったんで、まあせっかくだから、五井まで行くんなら乗れるんなら乗っときたいなと。ただまあ、で、あともう一個、アクアライン。あれ、もう通ったことなくて、 あの、いつも羽田から、夜に羽田空港に着く飛行機に乗って着陸してると、飛行機の窓から、海ほったらが見えるんですね、光ってるのは。あ、海ほったらだなっていつも思いながら。でもアクアライン通ったことはなくて、せっかくだからアクアライン通りたいなと思い始め。まあ最初は、カーシェア使って自分で運転しようかなとか思ってもいたんですけど、まあ最初はそのつもりだったんですけど、あとはそうなんだ。アクアラインを取るか、クルリ線を取るか、あとはどっちも行かないかっていう3パターンの選択肢があって、うん。一番遅い時間までうちで寝てられる、うちを出るの一番遅くできるのは、もう直接強引に行って、アクアラインも通らないし、クルリ線も諦めたパターンだと、下手したら5時台ぐらいにうちで出ればいいのかな。で、新幹線で東京行って、東京から、まあ強引まで直接、横須賀線っていうかね、総武線、快速とかで行けば。いけるんで、まあ一応そのパターンと、いろんなパターンで起きた時間によってどういうパターンでいくかをいくつか考えておいたんですけど、たまたまその時早めに寝れて早めに目が覚めていける感じがあって、ただ睡眠不足なんで車運転するのはちょっと危ないかなっていう感じもあったんで、まあだから前の晩の段階で、まあ仮に早く起きれてアクアラインとクルリ線両方行ける時間、もうそうしたらもうなんか10時台ぐらいに新幹線に乗るんですけど。だってもう9時台起きとか、それぐらい8時台、9時前に起きるとかじゃないと間に合わないのかな。うん。で、まあそれだったらちょっと車運転するのはちょっとやめておいて、バスで行こうっていうのもちゃんと予定のパターンの中に作っておいて。うん。で、結局その時間に起きれたんで、多分8時50分とかに起きて、で、9時半ぐらいに安倍川の列車、ハットの普通に乗って、そうすると9時42分とかから、毎時42分が光があるから、それに乗って新横浜に行って、で、新横浜から横浜線で横浜に出て、しかもあの日ですよ、東京が大混乱した山手線と京浜東北線が止まった日ですよ。そう。だからあの時、起きれなくて東京都内を通過する生き方で行ってたら偉いことになってたなと思って、セーフと思ったんですけど割と、まあ、大ハマりすることもあるけど、割とギリギリでこうかわしてることも割と僕はあるので、まあ今回はかわせた方が良かったんですけど、まあとはいえ、京浜東北線が遅れると、横浜線のね、新横浜から横浜行ってる、横浜線も影響を受けるんで、で横浜で列車降りてから横浜から高速バスで、アクアラインを通って木更津に出るんですけどね。そこの乗り換え時間が9分しかなかったんで、で、しかも横浜から高速バスなんて乗ったことなかったから、全然乗り場とかよくわかってなくて、大丈夫なのかと思いながら行ったんですけど、まあなんとか、早歩きで頑張って行ったら、なんとかバスに間に合って、うまく乗れまして。で、そのバスで、アクアラインを通って、木更津に出て、で、木更津から、くるり線に乗って、で、上総亀山まで行って、まあ、すぐ折り返して、戻ってきてっていうことで、無事、くるり線もまあね、2回目の乗車を果たして。もうさすがにね、同じ同行の市ばかりでしたけどね。地元の人はほぼ乗ってない。まあ、乗ってなくはないけど、おじいちゃん一人ぐらいでいいかな、みたいな感じで。みんな明らかに同じ目的じゃん、みたいな。人ばっかりだったけど、しかもなぜかインバウンドまでいるじゃんみたいな。インバウンドが上総亀山に何しに来たって感じだったんですけど、しかもどこに行くという感じでもなく、なんか本当に我々と同じくるり線に乗りに来たっぽい感じだったんで、先のインバウンドよくわかんないなと思いながら見てるんですけど、まあいいけど、まあそんな感じでくるり線乗ってきて、でそれからまあ、ね、内房線で五位まで。で、強引ホテルに泊まり、まあそこからは、無事にブルーアカフェスも行ってきて、で、ブルーアカフェスが終わって、で、まあそこからは普通にね、海浜幕張から東京に京葉線で出て、新幹線乗って、まあ普通に、まあ帰ってきたみたいな感じでね。っていうのが、去年の7月あたりから、今までの、まあ大きな、流れというかね、まあ鉄道に乗ってきた、 お話でした。まあそんな感じでかいつまんでずっとね、急げ足に話したんですけど。で、あとまあね、もう今年の話もある程度しとかなきゃ、多分次配信このペースでいくとまた夏ぐらいしない、しない可能性が高いんで、一応、主だったというか分かっているところから言っておくと、まあ中継は2月の後半からあるんですけど、でもその辺は、富士市のね、クリテリウムとか、あと、まあ、伊豆のマウンテンバイクとかなんで、まあ、鉄道的には別に大したことなくて、っていうか、多分両方とも車で行くから、鉄道要素は多分何もなくて。で、まあ、あとはまあ、アニメジャパンとか多分行けるから行くけど、まあ、そこも東京だから特に何もなくて、とりあえず、なんだ。まあ、ツールド熊野もあるけど、多分これもまあ、まあ、普通に、和歌山にまた泊まってホテル。まあ、ついでに多分和歌山電鉄とかには多分乗ってくると思うけど、和歌山電鉄になるか何回の他の、前回は片線に乗ったんで、神奈川線とかになるかもしれないけど、まあ、どっかしら乗ってくると思うんですけどね。まあ、でもちょこちょこっとするぐらいで。まあ、帰りは帰ってくるみたいな。まあ、そこも特筆することは多分しなさそうなんですよね。で、とりあえず、考えてるのが、まあ、去年はそのね、北陸新幹線の、敦賀開業に乗ってきたって、島のバイカーズがまた7月後半にあって、で、去年は、まあ、福井じゃない、北陸新幹線の環状を優先したんで、行かなかったんですけど、もう、その前の年、もう一回前、3年前とかなんのかな。その時に、島のバイカーズに行った後に、信濃鉄道と、あれはなんだ、越後ときめき鉄道か。あれに乗って、さらに、富山に行って、富山の LRT と富山地方鉄道が繋がった、富山駅が高架になって、下をくぐれるようになって、あそこに乗って、で、福井の方に向かうみたいな、あれをやるつもりだったのが、疲れすぎてて、時間通りに起きれず、信濃鉄道と、越後ときめき鉄道を諦めて、新幹線ですっ飛ばしたっていうのがあったので、そこの信濃鉄道と越後ときめき鉄道が乗れてないところがあるんですよね。で、逆に言うと、あの辺近辺は他にも特に乗るところはなくて、まあ、行くとしたらあれかな、薄い峠の、なんか、なんて言うんだ、薄いレールパックとかいうのかな、ちょっと正確な名前よくわかんないんですけど、まあ、あの辺はまあ行ってみたいけど、まあ、島のバイカーズの後に行くのはちょっと体力的にきついんで、まあ、それはまた、後々考えることにして、とりあえず、まあ、乗ってない信濃鉄道ね、乗れてなかった信濃鉄道と越後ときめき鉄道には乗るつもりでいます。なんで、まあ、島のバイカーズ終わった後、まあ、最近ね、島のバイカーズが終わった後、本来信濃鉄道と越後ときめき鉄道に、の環状をするつもりだった時も泊まった上田駅前のホテルね。そこに泊まり、で、そこで、まあ、2時ぐらいとかね、ゆっくり起きて、で、軽井沢まで信濃鉄道に乗って、で、軽井沢から折り返して新幹線朝まで長野まで行って、で、長野から、信濃鉄道に乗って、妙高高原まで行って、で、妙高高原から越後ときめき鉄道に行って、上越妙高に行って、で、これで環状になるのかな？あ、違うな。さらに戻らなきゃいけないのか。で、上越妙高から、あ、違うな。あ、そうか、いいんだな。長野から、これで信濃鉄道に乗って、うん、信濃鉄道は、だから、上田軽井沢間と、それから、長野、妙高高原間かな。からこれで完了して、でさらに妙高高原から乗り換えた越後ときめき鉄道が妙高高原から上越妙高までが乗れてないから、ここで上越妙高に着いた時点で しなわ鉄道と、越後ときめき鉄道は環状化。で、あとは、まあ、帰ってくるだけなので、まあ、2パターン考えてて、上越妙高に着くのが、遅いパターンで行っても、6時半ぐらいなんですよね。そうすると、その気になれば、もうその日のうちに静岡に帰ってこれて、その代わり、東京経由で、北陸新幹線と東海道新幹線を使うっていう、新幹線フル回転に行けば、実は帰ってこれるんですよ。まあ、ひょっとしたらそうするかもしれないんですけど、ただ、もう一個考えてたのが、まあ、せっかくあの辺行くんで、まあ、もちろんここも前、相当昔、多分国鉄時代に乗ってるんだけど、神戸線に乗りたいなっていうのがあって、で、まあ、ホテルも一泊すると、荷物持ってすぐ出なきゃいけなくて、しなわ鉄道とか、越後ときめき鉄道で行ったり来たりしてる間も、ずっと、大きい荷物持っていかなきゃいけなくなるじゃないですか。それ考えると連泊した方が楽なんですよね。やっぱ荷物最小限できるんで。で、2パターン計算したら、その当日に東京経由で新幹線に帰ってくるのと、もう一泊上田に泊まって、だから上田で連泊して、で、翌日ゆっくり起きて2時ぐらいにホテルを出て、で、それから小海線に乗って、まあ、小淵沢まで出て、まあ、小諸まで持ちの品の鉄道に乗って、で、小諸から小海線に乗って、小淵沢まで出て、で、そこから甲府に出て、で、そこから特急富士川で帰ってくるって、やるってパターンでも、まあ、帰ってこれて、うん、で、やっぱ新幹線で東京経由すると距離が長くなる上に、新幹線特急料金高いから、結構高くて、比較したら、この上田に2泊して、小海線と、身延線に帰ってくるこのショートカットパターンと、東京周りで新幹線で帰ってくるのと、ホテル代入れても費用変わんないんですよね。だったら、もう一泊して、小海線に乗りたいなっていうので、多分、こっちにすると思います。一応そんなことを考えてる。これが7月の、27日、かな。マウンテンバイクが7月26日の日曜日に終わるから、まあその夜に上田に移動して、翌日月曜日から、まあその、さっき言った工程で、乗ってくるよっていう予定を今考えています。それと、まあ、ここまでの先の話はさすがにもう一回配信してると思いたいけど、一応今のうちに言っておくと、9月に、宮崎で、また、次の年の国スポの準備大会があるんですね。だから来年の2027年は国スポが宮崎なんですよ。で、その準備大会が今年9月にあるんですけど、で、また宮崎県の一番南側の日南の方の志布志とか、なんかあの辺なんですよね。串間とかあの辺らしいんですけど、はっきりなんか、スタート地点とかご時点よくわかんないんですけど、ビジュは知ってるのかもしれないんですけど、まだ公式にも載ってないんで、だいたいロードレースって、普段、特に会場でも何でもないところに新たにコースを設置してるから、今回で言うと宮崎県串間市特設コースとか書いてあって、どこやねんそこっていう、公式ページにも公式ページ見ても、どこなのか、コースがどっからどこなのか、スタートゴールがどこなのか、まだよくわかんないんですけど。でももうあの辺でやることは間違いないんで。で、まあ行きは多分宮崎空港まで行って直接行くとか、まあ鹿児島空港から車かもしれないんですけど、わかんないんですけど。まあそんなことになると思うんですけどね。終わった後も、まあどうするか。まあ宮崎のあたりに行くんだったら、どうしても気になるのが、宗太郎なんですよね。秘境駅の宗太郎。詳しい人だと、宗太郎に列車で行こうと思うと、延岡を朝6時台の普通に乗って、宗太郎に30分くらい着いて、で、15分で、 戻ってきて、延岡に戻ってきて、列車で、宗太郎に行って戻ってくると思ったら、この朝6時台の1本しか選択しかないっていう究極の引き寄り。うん、っていうのがあって。まあ、これに近いところは、前、車で行った、上津本線のあそこにもあるんだけど、これ、朝7時台に終電が終わるってやつね。まあ、あれにも勝る、朝6時台に延岡行ってる普通しかない。一応なんだ、逆方向だけは夜8時にあるけど、延岡から出る方向が1本しかないのかな、確か。確かそんなの。どっちかが1日1本しかないんですよ。うん、で、その朝6時の1本に乗ると15分折り返し、で戻ってこれるけど、滞在時間15分しか取れないっていう。でもそこ行きたい。で、果たして中継の翌日可能なのかって話はあるんですけど、まあ一応今年頑張っていろいろ起きれたから、一応頑張って起きるつもりで。まあ、なんせ来年行ったところで、朝6時の列車に乗らなきゃいけないのは、いつ行ったと同じなので、起きるしかしょうがないんですね。本当にこれいろいろ考えたり、地元のコミュニティバスとかでたどり着けないのかとか、タクシーはどうなんだとかいろいろ考えたけど、まあどっちにしろでも列車でたどり着く。まあもう一個その夜8時台の列車で帰ってくることにして、バスがあればバス、もしくはタクシーで駅に行っておいて、しかも明るいうちに着いておいて、その8時台の列車を待ってて、8時台の列車で出てくれば、一応、日が出てる時間帯に駅を、の周りを見れて、で、列車に片道乗るの条件は満たせるけど、そのパターンも考えたけど、うん、まずタクシーあそこまで行ってくれるかとか、調べたら、コミュニティバスは、まあ、そっちの方面まで走ってるんだけど、一番近いバス停から、宗太郎まで歩いて40分とかね。しかも、どう考えたら山道だから、それは無理だなと思いながら。やっぱり、朝6時10分に乗るしかないかって、一応ね、割とこれは、1週間前ぐらいとか、つい最近、この間考えたばっかなんですけど、ちゃんと。うん。だから一応その予定通り行くとしたら、中継が終わった当日に、まあ、志布志から乗るのか、串間から乗るのか、わかんないんですけど、まあ、もしくは誰かのレンタカーに乗せてきてもらって、宮崎の近くまで車で来るのかもしれないんですけど、まあ、本当は志布志から乗りたいんですけどね。あそこも、もういつ廃止になっても不思議じゃないし、まあ、本当は志布志から先ね、高校時代に乗ったっきりだから、本当は志布志から乗って、まあ、行きに乗れるかな、わかんないけど、まあ、いいや。うん。一応だからまあ、しぶし6時ぐらいに乗ると、延岡に10時半ぐらいに着けることは分かったんで、まあ、延岡にホテルを取り、戻ったんですけど。で、翌日6時10分の延岡発の、最近切る普通に乗って宗太郎に行って、宗太郎に6時39分に着いて、で、15分が経って、宗太郎に、来る普通に乗って延岡行きに乗って延岡に戻ってきて延岡に着くのが7時23分っていうね。でも15分じゃさすがにちょっと駅の状態見れないじゃないですか。なんでまたレンタカーを使うわけですよ。で延岡に戻ってくるのが7時23分で、これもまたもう予約したんですけど、レンタカー屋が8時半から空いてるところがあって、まあ値段も安かったんで。車で行くと30分ぐらいで延岡から行けるんで、8時半にレンタカーを借りて、まあ朝早くて眠いからちょっとまあ危ないのもまあなくはないけど、まあちょっと頑張るしかないんでね。うん。なんで、8時半ぐらいにレンタカー借りて、と9時ぐらいに宗太郎駅にまあ行けるわけですよね。9時過ぎぐらいに着けるんで。で、11時半までにレンタカーを返却できればいいんですよね。で、そういろいろ考えたんですけど、ホテルのチェックアウトを12時にまでチェックアウト延長にしとくと、朝その電車に乗るときにはまだチェックアウトしないで、 荷物は最低限にして総太郎まで1往復してきて、でさらにレンタカーに乗って総太郎まで1往復してきて、レンタカーを返してからホテルの部屋に戻って荷造りしてチェックアウトっていうのを考えてるんですね。うん。で、まあ正直最初はなんだしんどいから200しようかなと思ったけど、でもそうすると午前中にはもうなんか列車で1往復してレンタカーで1往復してまで完結するのに、その後また延岡にずっと泊まってても意味がないし、その辺に他に行くところもないから、うん、最初は200で考えてたけど、もったいないかと思って。で、いろいろ考えて、で、あとその後じゃあどこに行くのかっていうのを考えたら、とりあえず乗りたいのが、乗ってないのが九州の、まあ、北の方のね、あの辺りと平成筑豊鉄道。まあ、もともと JR だったのが大仙石田のあったところ。でも今、まあ当然運営がね、厳しくて、廃止になるかもみたいな話になってるんですけど、あそこが乗ってないのと、あと、平成電鉄か。筑豊電鉄か。あれに乗ってないんで、まあその辺乗りたいなと思ってざっと調べたら、小倉を2時ぐらいに出ると、もう1日でそれ全部乗れて、で、さらにその日のうちに静岡に帰れるっていう新幹線。新幹線すごいね、やっぱな。まさかその日のうちに静岡に帰れると思わなかったんですけど、調べたら、2時に小倉を出て、平成筑豊鉄道全線に乗って、さらに筑豊電鉄に乗って、で、小倉から望み飛ばすと、当日中に、うちに帰ってこれるっていうのが分かったんで、っていう風に分かったので、計画としては、中継が終わった翌日、まあ、中継が終わった当日、延岡まで移動して、延岡のホテルに泊まって、で、頑張って6時10分発の普通で、総太郎まで一往復してきて、で、その後レンタカーを借りて、車で、総太郎まで行って、で、まあ、30分くらいは余裕でいられると思って、総太郎のあたりをまあ散策して、で、また延岡まで、レンタカーで戻ってきて、で、レンタカーを返して、で、それからホテルに戻って、で、ホテルで荷造りして、ホテルをチェックアウトして、で、11時41分発の日輪8号大分行きに乗ると、で、大分でさらにそこからソニックに乗り換えて、小倉には3時に着けますね。で、小倉のホテルにチェックインして、そこでゆっくり寝ると、いうふうに考えまして。で、そうすると、小倉で、ホテル滞在時間23時間ぐらい入れるのかな、うまくすると。まあそこでゆっくりして、で、小倉で一泊して、で、翌日火曜日か。小倉を2時9分発の特急ソニックで、南に下って行橋まで行って、まあ15分なんですけどね、特急乗るのが。で、行橋から平成筑豊鉄道に乗って、まあ、金田まで行って、金田から乗り換えて、田川五島市まで行って、で、田川五島市から、まあ、折り返して、また金田に戻って、で、能形まで行くと、これで能形に着くのが5時で、まあ、これで平成筑豊鉄道全線乗れるんですね。で、その後、筑豊能形から、筑豊電鉄の黒崎駅前行きに乗って、35分なのか、全線。まあ、筑豊電鉄は1本しかないんで、路線が。これで筑豊能形から黒崎駅前まで35分。筑豊電鉄の列車に乗ると、これで筑豊電鉄も勘定できると。で、黒崎に6時1分着。で、で、この時も、荷物のことも考えて、小倉で、まあ、2時くらいチェックアウトしてくるんだけど、そのまま、大きい荷物を預けてこようと。で、黒崎を6時19分に出る特急きらめきに乗って、小倉に移動すると、小倉で45分くらい取れるんで、そうするとホテルに戻って荷物をピックアップしても、全然余裕で行けるな、と考えてるんですね。で、小倉を夜19時16分、7時16分ののぞみ64号。今の段階では、 今の時刻では、今の時刻ではっていうか、あれか、臨時を除いた定期列車としては、東京にその日に帰れる最終ののぞみかな、これだと。こののぞみ60号は。うん。これに、小倉から乗って、名古屋に、着いて、で、名古屋から、最終の静岡駅小玉に乗り換えできるんですね、これ。うん。で、そこで名古屋で最終小玉に乗り換えると、静岡に着くのが23時23分と。で、そこから普通に乗り換えて、安倍川に23時46分。まあ、時刻改正があるんで、ちょっと微妙になんかずれるかもしれないんですけど、まあ、大枠は変わんない感じなんで、そんな感じで小倉を2時に出て、平成筑豊鉄道と、筑豊電鉄に全線乗って、のぞみで、名古屋まで飛ばして、で、こだまに乗り換えて、その日のうちに帰ってくると、いうふうに目論んでいるところです。まあ、特に何かしら発生しなければ、まあ多分これで行く可能性が高いかな。まあただまあなんで、他のなんかどっか行きたいところができるとか、うん。まあ他の予定がなんか絡むとかね、あればまた変わるかもしれないけど、一応今のところはこれで行く予定。で、ホテルとレンタカーも予約した。できるんですね、レンタカー。こんな早くね。しかも延べよかったら地味にそんなにレンタカー多くないんで。っていうか、8時半からやってるレンタカー屋がなかなかない。まあ、8時からのところもあったけど、うん、ちょっと高かったんで、8時半からの方が安かったんで、8時半から予約したんですけど、だいたい9時とかね、地方のレンタカー屋って、まあ、始まるのは9時に始まるけど、下手したら、閉まるの夜7時ぐらい閉まるんで、閉まるの早いんですよね。だから結構地方のレンタカー屋も、油断してると、時間、使える時間が短いっていう。まあそれは今回の米沢でよく分かったんですけど。まあそんなことを今考えてるところです。まあ、今んとこ具体的に考えてるのはここまで。まああとは海外どうするかってのはあるけど。ああ、で、ついで今鉄道じゃないんですけど、そう、この海外で思い出したんですけど、まあ静岡空港の話なんですけどね。まず残念なお知らせ。まあ、残念っていうか僕が残念なんですけど。みんなは残念じゃないと思うんですけど、別に。取り立てて。ま、静岡住んでたら残念だと思うんですけどね。アナが、あまりに乗客がいないんで、10月から静岡線やめるそうです。っていう悲しいお知らせが、この間されてて、あはって思って。なので、去年はツールド沖縄が終わった後、那覇から静岡行きに乗って、アナで帰ってきたけど、もう次からそれはできないと。名古屋か羽田に帰ってくるしかないと。いうことですね。で、インドの帰りにあった、ニューデリーから、静岡に帰ってくる。新千歳経由で、ニューデリーに帰ってくるとか、ああいうこともできなくなるっていうね。それが痛いなしに、どっちかっていうと。地方からっていうか、海外から、ユナイテッドのマイレージプラスで静岡に直接帰れるっていうのがね、でかかったんですね。縦遠回りでもいいから。割と、バンコクとかあの辺なんかからも、静岡までって指定すると大体新千歳経由されるんですけど、でもそれでもまあお金もかかんないしね、やっぱ楽じゃないですか。まあ荷物なんかもね、飛行機だったら直接。まあ、航空会社が変わると一回自分でピックアップして、もう一回チェックインし直しとかはあるけど。まあ、それでもまあ、羽田で降りて、新岡浜か、品川に行って、新幹線乗ってとか言えばまあ楽なんで。まあ、それがね、10月から取れなくなる。この選択肢がなくなるっていうことね。まあ、それは残念なお知らせなんですけど。で、逆に嬉しいお知らせもあって、これ本当に昨日ぐらいに見たのかな。ベトナムの LCC のベトジェットが静岡就航するらしいんですよ。4月からだったかな、うん、4月からって書いてた気がした。まあ、で、ベトジェット、まあ、割と日本にはいろいろ来てて、中部にも来てるし、なんか見たら広島とか那覇もあるんかな。
うん、福岡も来てるし、多分成田とかも来てるんじゃないかな。結構全国バラバラバラとあちこち来てて。で、前にベトナム行った時、帰りをベトジェットでソウルまで飛んだので、まあ乗ったこともあるんで、でまあ普通にあの、737-800、ボーイング737-800で、まあ普通に特別に取り立てて何か悪いというか、全然別に文句ない普通に乗ってきた感じだったんで、あのベトジェットが静岡来るんだっていうのがちょっと嬉しいお知らせでしたね。なんでひょっとしたら静岡から海外行くときは、ちょっとベトジェットで、あの、ハノイ乗り換えとかが選択候補として出てくる可能性が今後は高いですね。まあ、まあ、日にちとか、あと、一番安いプランなんで、当然ね、預け入れ荷物とかはなしなんですけど、一応、中部国際空港からハノイまで、さっきざっくり見てたら、安ければ3000円ぐらいとか払うんですよ。だからもう、昔で言う、チェジュで、静岡、ソウル、2500円とか言ってた、5000円とか言ってた、あのぐらいの感覚で、うまくするとハノイまで行けるっていう。で、調べたら、ハノイで乗り換えて、ベトジェットが飛んでる範囲が、アジアはインドまで、あと、オーストラリア路線があるんですよ。シドニー、ブリズベン、キャンベラとかだったかな。うん。なんで、まあめっちゃ遠回りだけど、オーストラリア行くのに一回北行くんかいっていうか、西に行くんかいって話はあるけど、まあそんなことは、まあ、今更ね、僕が問題するところじゃないだろうって、皆さんもご存知だと思うんで、まあなんせね、仙台から富山に行くのに、仙台、伊丹、羽田、富山とかやってますからね。カタール、ドーハ行くときも、フランクフルト乗り換えとかやってますからね。今更ね、そんなことは気にするレベルじゃないので、安くて、まあ、便利に行ければいいのね。なんで、ちょっと、ベトジェット、今後は、選択肢として期待していいかも。まあ、チューブほど安くならない可能性もあるんでね、静岡は、地方路線はそこまで値段下げなくても、お客さん来るって、まあ、そんなに安くはないかもしれないし、まあ、時期によってはめっちゃ高くとかね。多分、チェジュもソウル線、最近見てないけど、今でも高いんじゃないかな。うん、全然、去年の後半とかね、去年中にどっか海外行こうとか、まあ下手したソウルぐらいで見から行こうとか、いろいろ見てたら、全然何万とか、えらい高かったんで、全然もうなんか、LCC の意味ないじゃんって感じだったんですけどね。うん、なんでまあまあちょっと、その辺は就航始まって、金額が出てみないとわかんないんですけれど、まあ、うまいことしたら、オーストラリアとかインドとか、まあ、あとアジア各地が、当然いろいろ飛んでるんで、まあ、マレーシア、タイとかね、うん、インドネシアとかも飛んでるんで、ひょっとしたら、ベトジェットで、アジアとか、オーストラリアに行くっていうパターンもありかなと思ってね。うん。なんで、ちょっとこれはいい話だなと思ってます。まあ、そんな感じなんで、まあ、ちょっと、うん、まあ、今年は海外行ってみたいな。去年の分は少なくとも言ってみたいな、みたいな感じはあるんでね。またちょっと、どっかのタイミングで、考えたいと思いますけど。とりあえず、目下、今の時点の最大の課題は、確定申告を終わらすというね。それが終わらないと、まあね、精神的にも、あと税金いくら払うんだ問題もあるからね。まあちょっとまあそういう、海外行くのは考えられないんで。まあまずはその辺を終わらして、気持ちを落ち着けてから、まあ、いろいろと、まあ、余裕があればね、考えていきたいなと思っているところです。まあ、そんな感じで、まあ、できたらね、最低半年に1回ぐらいは配信したいなと思いますけど、まあ、もしくは、いつまでこいつ配信しないなと思ったら、出ていただければ、声かけていただければ収録するとは思うんでね。はい。なんだったら喋ってもいいっていう方だったらね、鉄道関係で喋ってもいいっていう方だったら別に今まで出たことない方とかでも別に構わないので、リスナーさんとかでも別にいいんですけど、我こそはっていう方はご連絡いただければと思いますね。ということでお届けしました、鉄道日特でした。それではまた。